山崎忠の西播磨歴史絵巻。萩藩が残しました絵図、中国皇帝記を元にしたシリーズの19回目です。皇帝記は太子町太田の立岩城にも触れています。2019年2月に取り上げましたので簡単に振り返ります。山の中腹を国道2号太子辰野バイパスのトンネルが貫きます城山の頂上に立岩城があります。登山道の途中には大きな岩がゴロゴロありまして、城の名前の通り盾のような岩が連なり、一部は石垣のように積み上げられています。大技地名に基づき太田城とも呼ばれます。海抜250メートルの山上の、立岩城大山構え跡の立て札からしますと、別の太田城の出城だったのかもしれません。江戸中期の播磨鏡によりますと、後醍醐天皇の建武の新政の頃、1330年代に赤松遠心の長男範助の息子赤松範弘が太田城を築城したとしています。この範弘はですね、後に広岡五郎を名乗ります広岡氏の祖とされます。1441年の可吉の乱で落城後、しばらくして遠心の次男、貞則のひ孫で足利将軍の近侍を務めました赤松貞村が居城しまして、130年ほど5代にわたって続いたとされますけれども、1570年代の後半、秀吉の播磨攻めで落城したと思われます。江戸後期、小屋佐治右衛門という姫路藩士が定石に登りまして描いた見取り図が残っており、現在のテレビ塔あたりが本丸で、南と西北に伸びる尾根に二の丸三の丸を備えたかなり大きな山城と記しています。城山にあります立岩城について皇帝記はですね、意外な情報を記しています。江戸中期の1763年から小都大阪と秋の広島、山口県長門の赤間ヶ関の間に相場をいち早く知らせるための印のろしによる通信が始まり、当地の城山にも万人が詰めていたとあります。歴史的には古代ののろし通信、近世の旗振り通信はよく知られておりますけれども、この頃にもこの、のろし通信があった事実を教えてくれます。大阪広島間が2日、赤間ヶ関までは3日で伝わったと言いますので、当時としては驚異的スピードだったでしょう。古代ののろし通信で思い出すのは2018年7月に取り上げました朝鮮式山城です。663年の白月の絵の敗戦を機に、対馬から北部九州、瀬戸内沿いに、機内まで多数作られました。海峡を越えて日本に攻めてくる危機は、敗戦の13年後、唐が朝鮮半島から撤退した676年頃には、亡くなっていたにもかかわらず、多くの山城は維持されていました。逆襲される危機が去った後、四半世紀も朝鮮式山城が戦いに備えていたのは不思議です。朝鮮半島から機内を目指す船団は、微山瀬戸を必ず通るため、挟み撃ちするのに岡山と香川の防衛拠点は理にかないまして、一連の古代山城は律令制に基づく新国家を目指す朝廷肝入りの拠点でもありました。城と城の間隔が20キロ程度に保たれまして、のろしなどの連絡通信を意識していたのが証拠で、山城ネットワークは朝廷によって整然と構築されていたわけですね。